先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は石塚ガラス株式会社代表取締役社長執行役員石塚久嗣さんにお聞きします。創業は1819年、ガラス瓶の製造からスタートした石塚ガラスは総合容器メーカーとして事業を拡大、食器、紙容器、ペットボトルなどを通して食の安心安全を支えています。一方でガラスで培った技術を応用し、無機系抗菌剤や錆を防ぐ防生剤など数々の機能性マテリアルを開発し、今もなお暮らしに役立つ新たなものを生み出そうと研究開発を行っています。高い技術力と対応力を武器に、時代のニーズに応える製品を世に送り出し続ける石塚ガラスに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は石塚ガラス株式会社代表取締役社長執行役員石塚久嗣さんにお聞きします。石塚社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
石塚ガラス創業がなんと202年を迎えるということですが、
はい、
石塚社長、202年ってものすごい年月ですね。
そうですね、まあ、江戸時代からということになりますけれども、もともと先祖の出身はですね、名古屋とかではなくて、千葉県の、まあ、関宿というところのもともと武家の次男が先祖ということになってまして、で、まあ、あまり武芸とかが好きじゃなかったらしくてですね、で、まあ、ちょっと旅に出て、で長崎まで行って、でそこの長崎で、まあ、当時、ビードロと言われていた、そのガラスに初めて出会って、でそのビードロにこう見せられてですね、でその製法を学んで、で、まあ、まあ今の岐阜県の土田というところがあるんですけれども、そこに腰を落ち着けて、まあガラスを作り始めたというのが始まりで、当時はガラス瓶では当然なくてですね、かんざし、ガラス製のかんざしだとか、まあ、そういったガラス細工みたいなものを作っていたというふうに言われています。
ですからもう本当、石塚ガラスの第一歩というのは千葉県の次男さんが、
そうですね、
遊び心で旅に出たのが始まりと。
そうです ね、真面目にあの武芸に精進していたら多分石塚ガラスはなかったということですね。
それも面白いですね。で、まあ、当然あのガラス含めですね、いろいろな製品を作ってらっしゃるんですが、
はい、
あのガラス含めですね、どんな製品を石塚ガラスでは取り扱っているのかちょっと教えてください。
はい、まあ、ビール瓶であったりとか、アルコールだとか飲料だとか、まあ、食品だとかそういうものを入れるガラス瓶であったりとか、あとまあガラスでいうと、ガラスの食器、コップとかお皿とか、中部圏でいうと米田さんの、はい、あそこで出てくるあの水を飲むグラスもですね、実はうちで作らせていただいていると
そういう、
あとまあ今ガラスの食器で大ブームでですね、売れているそのアデリアレトロという昭和40年代50年代ぐらい実際に売っていたその柄があるんですけれども、それをあの復刻版として発売をしたんですけれども、それがまさかこんなに売れるとはですね、誰も思っていなかったんですけれども、もう大ブレイクをしていてですね、
スタジオに実際にそのラインナップをお持ちいただいたんですが、ファーストインプレッションとしては懐かしい
ありがとうございます
感じです。はい、風船とか花柄、チューリップ柄とか、まあですから我々の年代以上の皆さんでしたらおそらく共感できるんじゃないかなというね。
そうですね、
デザインなんですよね。
まあ、ただ今買って購買層としては若い女性が
そうなんだ
あの我々みたいなあの50、40、50代の、ね、
もっと若い世代が
若い女性がもう
新鮮なんですね。じゃあこういう、
まあ、逆にそうなんでしょうね、デザインがね、昭和の頃のこういうデザインって今はなかなかないですからね。
なるほどね。でさらにあの、まあ、ガラスから発展してペットボトルというところも主力製品になっていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、あの実際私どもが作っているのはペットボトル用のプリフォームというものを、うん、を作ってまして、形で言うと試験管みたいな、うん、はいはい、あ、ちょっと大きめの試験管みたいなものになるんですけども、うん、まあ、それを作って、その試験管の状態で、まあ飲料メーカーさんに運ん で、うん、で飲料メーカーさんの工場で、そのプリフォームを、まあ、熱をかけて、型に入れて、エアを入れて、膨らませて、まあ、500ミリとか2リットルのペットボトルの形にしていく。
いやこれも私は知りませんでした。500ミリのペットボトル、ラジオ機の皆さん絶対に触ったことはあると思うんですが、私はあの形で工場で成形されているもんだとばかり思っていたんですが、
もともとはそうだったんですけど。
あ、そうなんですか。
最初の頃は、初期は、はあ、あの膨らませた状態で、うん、まあ、飲料メーカーさんに運ばれて、うん、で中身が充填されているということだったんですけど、うん、いや膨らませてしまうと傘が増えちゃうわけです、うん、まあ、輸送効率が非常に悪いと。
なるほど。
で、あの元々はだからペットボトル膨らませた状態を、まあ、飲料メーカーさんが買ってたわけですけれども、まあ、そのプリフォームを日本で事業としてやり始めたのは私どもが初めてということにもなります。
はい、ということで、まあ、石塚ガラス株式会社、なんとなく皆さんあの頭にイメージが湧いてきたかなというふうに思いますが、事業拡大への道として伺っていきましょう。ガラス瓶で始まりました技術の石塚として総合容器メーカーへと成長していくわけなんですが、こう絶えず時代が変化して状況が変わっていく中で、それをこう汲み取る力っていうのも必要だと思うんですが、どうですか。
そうですね、まあ、ただどちらかというとですね、もともとガラス瓶でお世話になっているお客様が、うん、こういらっしゃったわけで、まあ、そのお客様がやっぱり違う素材のもの、例えば牛乳であれば、うん、まあ、牛乳瓶で牛乳メーカーさんとお付き合いがある中で、まあ、紙パックっていうのがありますと。でそれを今度日本でやろうという中で私どもに声をかけていただいて、でそれをこうやっていくだとか、まあ、ペットボトルも同じように飲料メーカーさんとお付き合いがある中でペットボトルを やっていこうということで、容器メーカーの我々に声をかけていただいて、で、まあ、一緒にやっていくということで、やっぱりその、まあ、お客さんがあっていろいろとこう幅が広がってきたというところはあるかなというふうに思いますね、う
ん、なるほど。で、まあ、あのどんな企業でもこの2年コロナウイルス蔓延というところでは本当にあの頭を悩ましているところだと思いますが、同時にあのその抗菌という側面でも非常にこういろんな研究があったと思いますが、どうですか。
まあ、容器以外のところになりますけれども、はい、あの抗菌剤とか防生剤といったそのものも実はやっていてですね、うん、銀イオンを含んだガラスを粉砕をして粉状にしてですね、でその銀イオンを含んだ粉状のガラスを、まあ、樹脂とかに練り込むと銀イオンの作用で抗菌作用が出るという、まあ、そういう機能のものなんですけど、はい、だから抗菌まな板とかですね、うん、便座とかで抗菌しようとか
ありますね、
ああいうものにこう使われたりしているんですけれども、ほうほうほう、まあ、そこはだからもともとガラスで培ったそういう技術をまあベースにまあそういうものも開発をしてきたと、
うん、そうですか、はいはい、さあ、もう202年というね長い歴史を重ねてらっしゃった石塚ガラスなんですが、容器から始まって、まあ、抗菌防生というところも今お話しいただきました。今の課題、そして会社としての未来の展望を聞かせてください。
まあ、今の課題としてはですね、はい、まあ、容器器といったところが今の石塚ガラスの、まあ、ベースとしての事業だというふうに思いますので、まあ、そこのベースの事業を、まあ、より収益性を高めてしっかりしたものにしていくと。から、まあ、未来の展望ということでいうと、先ほどお話したその抗菌剤をはじめとする、うん、まあ、機能性材料みたいなものを、もう少しですねこう伸ばしていったりとか、あとは、まあ、新しい事業を ですね、そういったものをもっと伸ばしていってですね、よりこう、まあ、多角化っていうんですかね、もうちょっとその柱を増やして、会社全体をこう、まあ、安定させていきたいなと、
うん。この番組は東海ものづくり大学という番組でございますが、石塚ガラスはものづくり、人づくり、夢づくり、これをビジョンとされております、
はい。
社長ご自身の、まあ、座右の銘、大事にしている言葉、考え方、最後に教えてください。
まあ、手帳にもちょっと書いてあるんですけど、2つあって、あの仏極筆端っていうふうに僕は読んでますけど、あの物に極まるに必ずの質に反対の反ということで、まあ物事がまあどっちか極端にですね触れると、まあ必ずそのまあ反作用じゃないですけれども、逆方向に触れるという、まあ中国のことわざらしいんですけれども、まあ、僕の中ではあまりどっちか極端に行くのではなくて、まあ何事もやっぱりバランスっていうんですかね、まあ、それが必要だというふうに捉えてですね、そういうことにしているというのが一つと、あとはもう一つは、誰が正しいかではなくて、何が正しいかと、まあ、あの有名なピーター・ドラッカーさんが使っていたというふうにも言われてますけれども、誰々が言ったからそれが正しいということではなくて、人で判断しないっていうんですかね、まあ、逆に、まあ、今の立場で言うと石塚社長が言ったから、まあ、何でも正しいというふうに思うのではなくて、例えば僕が言ったことでもひょっとしたら違うかもしれないということがあるのであれば、きちんとそれは意見として言ってくださいと。でその上でいろいろ議論をして、でこういろんなことを決めていったらいいじゃない、もう社長が言ったからそれが全て正しいというふうに、まあ、丸飲みをしないようにしてほしいなという、まあ、そんなふうに自分自身もなっちゃいけないなと、戒め、みたいなものとしても思って今やってます。
石塚ガラス株式会社代表取締役社長執行役員の石塚久嗣さんでした。石塚社長ありがとうございました。
ありがとうございました。